この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、つーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は9月14日日曜日、時刻は9時50分でございます。
はい、うん、今日はねものすごくいい天気でね、
なんか久々に夏帰ってきたって感じでしたね。
ですよね、本当気持ちいいというか、
はい、
暑いというか。
そうですね。でもまああの夏の暑さはあったんですけど、
はい、
意外とこう湿気が少なかってカリッとしてましたよね。
そうですね、本当このスタジオもね、
はい、
こう全部扉というか窓を開けて、
はいはい、風を通して、
涼しいことは涼しかったですね。
そうそうそうそう、ここのとこね、奈良の朝晩ほんまに冷えますから。
ですよね。
その感じでいくと風とかは確かにひんやりするんですけどね、でも日差しがすごかったですよ。
ですよね、
本
当に夏が帰ってきたという感じでね。
本当にでもなんか気持ちよかったですけどね。
ですよね、
ま
あ、ここのとこ雨続きでね。
そうなんですよね。
本当になんかこうどんよりしてて、なかなか晴れたいい天気がないという感じだったんですけどね。
はい、もう洗濯日和やなと思われた方もね、
ですよね、
多かったんじゃないかと思いますが、
はい、
まあ巷では、昨日今日明日と3連休という方もね、
ですね、
多かったと思いますので、
いいですよね、
ね、いろいろ遊びに行かれたかと思いますが、
はい、
マットさんどっか行かれました？
僕ね、昨日ね、ちょっとアスカの方に行ってきまして、
奈良のアスカですね。
はい、今アスカの方ではですね、
はい、
光の回廊というイベントが行われてまして、
光の回廊、ほうほう、は
い、いろんなところでライトアップされたりね、
あ、いいですね、
はい、あるんですけども、まあ、その一環としましてですね、中川伊佐人さんという方のギタリストなんですけども、コンサートがありまして、はい、まあ、友達がちょっと企画したりとかやってたもので、ませんかということで行ってきたんですけども、
はい、誘っていただいたんですね、
はい、
あ、でもそれってどこで奈良のその飛鳥の方でやってるにしても、
はい、
いろんな場所でありますよね、そのイベント。
そうですよね。
どこでされたんですか？
その中川伊佐人さんのコンサートは、立花寺というお寺の中で、
お寺で、いや、なかなか面白いですよね。
やってましてね、本当にあの聖徳太子さんの像が飾られてるところで、
はい、目の前で、
はい、
うわ、なかなか贅沢な、あまり味わえないような感覚で、
ですよね、
ライブを楽しめたんですね。
なんか良かったですよ、あのね、全部ね、窓とか全部開けてるんですよ、
はいはい、
だから外に出ても行けるんですよ、
あ、そうなんや、音漏れとか別に気にしてないわけね。
そうそうそう、
ま
あ、そんな大音量ではないんですけども、
はい、
なんかこう池とかね、その辺を見ながらも、そういう音楽が聴けるっていう、
なんか贅沢やね。
めっちゃ良かったですよ。
それはそれってね、いいな。
だから本当にね、友達なんかもちょっと最初に前座としてなんですけども、
はい、
演奏もしてましたし、
うんうんうん、
なかなかいいコンサートが行われたっ
ていう感じでね。もうそういう時にはミュージシャンとしてのマットさんのうずくんじゃないですか、出たいなーなんていうのが ね、
まあね、僕最近ねあまり出たくないねんけど。
あ、そうなんですか。
出ないといけない状況が多々出てきてるんですけどね。
でもなんかこういうねシチュエーションの中で演奏ができるっていうのも、まあ、奈良ならではというかね。
ですよね。
感じもしますね。
いいですよね、本当に最近ねいろんな神社とかお寺さんでも、
はい、
そういうイベントが行われてるんでね。
最近増えましたよね、
はい、
昔はなんかねそんなところでっていうのがねちょっとダメですみたいなとこもあったんでしょうけど、
そうそうそう、
逆に今はなんかその奉納として音楽を捧げるみたいなやり方で
ね
演奏されたりする方もいらっしゃいますし、そして私の大好きなジャニーズのね堂本剛さんなんかもよくお寺でやってますけれどもね。
あ、ですよね、本当に柏原神宮なんかもね、
はい、
一時あの藤井文也さん
が来られてね、
やってたりとか、まあ薬師山の方ではいろんなアーティストさんが
来られてますよね。
来られてますしね、まあ結構やられてますよね。
ねえ、だからなんかそういう意味では、奈良県内でもいろいろこう本当に一流のアーティストの方の
ね
演奏を身近に聞くことができるっていう機会が増えてきましたね、
なかなか良かったですよ。
いいですね、
だからまたねいろんなところでライブなんか行われてますので、
はい、
なんか見に来ていただきたい。
そうですね、
はい、
マットさんが出るかもしれない、
そうですね、
またライブもあるかもしれませんし、
まあ、ライブはさておいてですね、
はいはい、
その飛鳥の方の光の回路ということでね、夕方6時から点灯されて、あのろうそくの火でね、ずっと道なんかをこうバーっ ーっとこう
明かりを照らし て,
照らしていって、
はいはい、
あの奈良でいう東海みたいな感じでね、
あ感じでも飛鳥の方って、まあ、私も行ったことあるんですけど、うん、正直夜になったら真っ暗になるじゃないですか。
そうですね。
そこの中にあこう明かりがポツンポツンとあるのってすごい幻想的ですよね。
いいですよ。あの石舞台の中もねちょっとこう光を当ててあったりしてね、
はい、
であの石舞台の横に公園があるんですけども、はい、もうそこもずっと通路とかね、光をざーっと立てたって
もう光の道ができてるような感じになってるということなんですね。
そ
う
そ
う
そ
う。
でその奥ではいろんな屋台が出ててね、うんうんうん、まあその地元の若い人たちがやってるんですけども、
はい、
あのコンサートなんかも行われてて、
はい、
なかなか良かったですよ。
いいですよね、うん、今ちょうどねそのお話の光の回廊のホームページを見ていたんですけれども、
はい、
昨日今日明日とね開催されているこのイベントなんですが、
はい、
昨日と今日は本当にたくさんのイベントがね、行われてたみたいで、
ですね、
場所としてもその石舞台それから飛鳥の方も含めて、うん、あとこれ丘っていうとことかね、
はい、
あとはそれから飛鳥の資料館高松塚なんかでもたくさんイベントが行われたみたいなんですよ。
そうですね。
で明日も確かにやってるんですけど、うん、
はい、
残念ながら明日はねもう石舞台と高松塚古墳のところだけになっちゃってるんですよ。
あ
うんもう最終日ということで、うん、でもなんかそのちょっとこうじんわりとしたね、うん、明かりを楽しみたいとか、
はい、
あんまりこうごちゃごちゃしてないところでゆっくりと見たいなんていう方は明日行かれるといいかもしれないですよね。
ですよね、
うん、
あの石舞台のところだけでも見応えありますよ。
なかなかね、うん、もともと石舞台自体もねあの本当に観光名所としては有名なところですから。
そうですよね。
それがまたライトアップされるとイメージがまたガラリと変わりますからね、うん、ぜひ見てみていただいたらいいんじゃないかと思います。
だからホームページの方にもねいろんな写真も載ってますから ね、
は
い、それを見ていただくと、
う
ん、それを現場で見るのとまた写真とは違うんで、
ね、違うよね、うん、体感するのとは違いますからね。
ですよね。
はい、
まあ、だから行ってほしいですね。
そうですね。3連休の最後どうしようかなと思っている方いらっしゃいましたら、
はい、
ね、ちょっとぜひ足を運んでいただけたらと思います。
明日
の光の回廊をご紹介させていただきました。
はい、まあ、そんなところで通算の方もどっか行ってくれたんですか。
うん、そうなんですよ。あの行ってきたというか私の場合はお仕事だったんですけれども、あの本日私の地元大和郡山市で、
はい、
毎年恒例の純慶祭りというお祭りを開催されてまして ね、
毎年やって
ますね。はい、筒井純慶公という方が郡山の方の地を治めていたということで、
はい、
その純慶公の筒井純慶のお城があったとこ城跡のところで、
うん、
メインイベント会場としまして、で一番のポイントはね、うん、創業武者行列というのをやるんですよ。
はいはい、
あのいわゆるお坊さんが、まあ、兵士になっていたっていうのがその筒井純慶公だったので、
うん、
その当時の格好をして、うん、まあ、行列で歩くというのがメインイベントなんですね。
あ、なるほどね。
で、あの、うん、今年も毎年恒例なんですけれども、その筒井純慶公役は、大和郡山市の市長上田市長が務めてくださるということで、
はい、
はい、今年も参加してくださいました。
なるほど。
ただね、
うん、
その昔の行列の格好なんで、
うん、
まあ、着物じゃないですか。
そうですね。
あと甲冑とか、
はい、
それからのいわゆる弁慶の格好ってわかります？
はい、
頭にこうなんか白いのかぶって、
うん、
なんか杖持って杖じゃないなあれなんか槍持ってみたいな感じの、
はい、
ああいう格好なんで。
うん、
まあ暑いんですよ。
今日はね特に暑かったしね。
そうそうそう、うん、その甲冑とかも重たいしね、
うん、
だから皆さんそれで筒井の町をこう郡山のところをずっと一周してくるんですけど、
うん、
もう帰ってくる時には汗だくだくになってらっしゃいまして、
あ
大変そうなんですけど ね、 ね、
うん、
でも今年はもう総勢750人ぐらい参加者来てくださいまして、
すごいね、
うん、そうなんですよ。なかなか盛り上がりましたよ。
うん、
うん、
よかったですね。
そうですね。私はもうここ最近もう毎年司会として参加させていただいてまして、
はい、
演出としてもね、あの大和獅子太鼓の演奏だとか、
うん、
あと古式砲術って言って火縄銃での発砲術とかね、
はいはい、
なかなかすごい音するんですよ。ドカーンと、
おーすごいね、
もう子供が絶対泣くっていうぐらい大きな音するんですけど、
すごいねそれね、
うんうん。あとはあの本当の真剣本物の剣ですね、
はい、
剣を使ってあの抜刀術を見せていただいたりとかね、
はいはい、
ちょっとこう昔ながらの演出みたいなものがたくさんあって、
うん、
お子さんたちも楽しんでいただいてたみたいで、
あ、いいですね、はい、
お天気も良かったし気持ちよかったですよ。
ですよね、
うん、
まあ、この3連休、
はい、
結構いろんなところでいろんなことが行われているみたいですけど ね、
そうですよね。9月もや、まあ、イベントの秋とも言いますからね、
うん
うん、
まあ、いろんなところ行ってもう渋滞に遭うのが一番嫌やねんけどね、
まあ、車混むのとか人多いのはねちょっとしんどいですけれども ね、
で、 ね、うん、
でもあの思い出もきっとね行くといっぱいできると思いますから。
ですよ ね、
ね、家にじっとしてるよりか出て行った方が絶対面白いと思いますけどね。
ですよね、
うん、うん、
ま まあ、いろんなところ出かけたまた情報なんかね、
そうですね、
こんなことあったよとかいうお知らせがあったらね、
そうですね、
どんどんどんどんまたメッセージの方いただきたいと思いますけどね、
は
い、
また近々こんなイベントあるからぜひ来てねなんていうのもありましたら、
はい、
はい、あの YNC のね BBS の方までぜひご記入いただければと思います。
はい、お願いしますね。
お願いいたします、
はい、
さあここでですねメッセージが一つ飛び込んでまいりましたのでご紹介したいと思います、
はい、
ありがとうございますというタイトルで構造さんからいただきました、
はいはい、
先日は構造バースデーライブに来ていただきありがとうございました。
あ、いえいえ、うん、先日行ったんですよね。
行かれたんですね、うん、8月に行かれたということなんですけれども、
はい、
だいぶたくさん来られてたんですか。
結構なミュージシャンの方々が来られてて、
うん、
まあ、お客様もそうですけども、
はい、
もうほぼ満杯です
ごいですね、
はい、来られ
てましたね。いやでもたくさん集まったということですが、
うん、
続きがあって、そして男たちの井戸端会議まで PR していただいて、
うん、
下手な歌や下手な喋りに付き合わせてすみません、これからもよろしくお願いいたしますね。
はい、いえいえいえ、
メッセージいただきましたね。
そんなね、僕らもね下手な喋りしてるからね。
そうなんですよ、もう言うほどねっていう感じなんで、うん、
まあまあそういうことね、何がうまいとかね、
うん、
悪いとかじゃなくて、
はい、
ライブもそうですけども、
はい、
やるっていうことが大事ですからね。
そうですね、
うんうんうん、そこへまたお客さんも来てくれるっていうのが大事な
んです。そう、でもこれだけ集まってくれるっていうのがやっぱすごいですよね。
ですよね、
構造さんの魅力という感じはしますよね。
ですよね、
うん、
本当いろんな方がね来られててね、
はい、
まあ、ネットテレビの方でも喋っておられますけども、
はい、
初めてフェイスブックで知り合ってね、
うん、
まあ、1ヶ月ぐらい前に知り合って、
うん、
もう初対面で来てもらって歌ってもらった人とかもいるっていう話をしてましたよね。
でもそういう意味ではフェイスブックって面白いコミュニケーションツールですよね。
ですよね、どこでどうつながっていくか分かりません
ので
、ね、
そうですよね。またそれでその場に来たお客さん同士が仲良くなって、
うん、
また違うところでねライブがあるかもしれないし、
そうそうそうそう、
つながっていくかもしれないし、
ね、僕もそこで来られてた方々と何人かまた友達になって行ってますしね、
はい、
ただね一つ面白いのはね、
はい、
そこに来てる人は分かんねんけども、
うん、
本名とか聞いてないじゃないですか。
あ、まあ、大体アーティスト名になってますもんね。
そうそうそう、
うん、
ほんならね本名で出されてる方がおられるんですけども
、うん、
誰か分かれへんねん。
そういう意味ではマットさんも分かりづらいかもしれないね。
そうそうそう、
うん、
だから書いてないから分かれへんまんまに過ごしてたら、はい、あれあの時喋ってた人やんって後で分かったりね
せやね、
するんですよ。
だからほらもし名刺とかを作られるんだったら、
うん、
いわゆるこうアーティスト名があるけれどもその下にフェイスブック名本名なりみたいなのを入れといていただかないと分からないかもしれないですね。
そうそうそう、そうしておいてもらったらいいかなとは思いますけどね。
確かにね、
まあ、そのでみんながつながってるという感じですよね。
面白いですよね。
はい、
構造さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあそれではせっかくですので、うん、この構造さんの曲をね今日は聴いていただきたいと思います、
はい、
それでは構造さんで大阪シティ。
風はまだまだ冷たい。
光三さんで大阪シティ聞いていただきました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、どんどん。テーマは制服。
制服ね、うん、今回ね写真いろいろ考えてね、はい、どうしようかなと思ってね、
はい、
一応 YNC の制服じゃないんですけど、うん、
はい、
こう胸にね、うん、ちょっとこうロゴを入れた、
はい、
ベスト、
ベスト、ほうほう、はい、
これを作ってやったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、僕どっか行くときいつもこのベスト着てね、
はい、取材とかにね行くときですね、
YNC ですってで行くんですけども、はい、これジャンバーも作ったりもしてたんですよね。
ありましたね、赤いやつね、はい、うん、どこ行ってんやろな。
そうなんですよ、だからそんなんがあったんで、
はい、
一応写真撮ってみようかなと思って、うん、一つの制服かなと思って。
そうですね、
それともう一つが、はい、アットランダム、うん、うちのバンドですね、
はいはい、
あのライブとか行くときには、うん、これを着て演奏するわけなんですけども、は
い、なんかこれちゃんとしてますね。
ちゃんとね作ってあるでしょ、うん、
かっこいいね、
うん、これねアットランダムってね、はい、名前を作った時に、
うんうん、
いい加減ってどう英語で言うのって聞いたら、はいはい、アットランダムと、まあ、うん、ランダムに演奏するみたいなのあるじゃないですか、うん、それで作ってんけど、
はい、
ロック&オリジナルミュージックバンドでランダムと
こうい
う風にウージが名付けたんですよね。
ほ
う、うん、
超後付けのこじつけやね。
そうそうそう。だからランダムの R に &OM と、はいはい、はい、いうことなんですよね。R&OM なんですよ。
ロックの R で、
そう、
and オリジナルミュージック。
そうそうそう。
だから at は？あとどっか行ってもうたで、
どっか行ってしまってね、
うん、消えたね。
だからアットもね、だから、うん、当時ね、
うん、
まあメールとかアットマークのアットが流行ってたんでね、
アットドットコムとかね、そうそうそうそう、今ありましたよね、
うん、だからアットマークにしてアットランダムしたんですけどね、
うん、
これね、いろんなところで演奏しに行った時にね、はい、言われたのがね、
はいはい、
アットマークランダムとかね、
ああそうだね、
うん、
読み方としてはちょっと分かりにくいかもね。
そうそうそうそう、うん、言われたりしたしね、
はいはいはい、
でアットランダムってカタカナで書かれたりとかね、
うん、
いろんなところではなってるんですけども、
そうですね、
うん、まあ、こういう制服、
はい、
一応作ってますんで、
そうですね、
これを写真
に
見ましたんでね、
はい、このアットランダムというマークを見かけたら、はい、もしかしたらマットさんかもしれへんなと思っていただくといいかもしれないです ね、 です
ね、お願いしておきますね。
はい、
はい、
さあ、それでは制服ということでメッセージいただきましたのでご紹介していきましょう、
はい、よ、
まずはその昔さんからいただきました、
うん、
制服というイメージから学生って思いますが、
そうですね、
最近ではアイドルグループの衣装も制服っぽいのがありますよね。
多いですね、
うん、
なんか制服をそのまま衣装にしてんね。
そう、逆に言うと、うん、アイドルの制服みたいな制服になってる学校もあるよね。
そうそうそう、
ね、
そういうのもある
しね、可愛くなってるのが ね、
うん、ね、
社会人になって会社の制服にも慣れていろんな制服があるんだなと思いますよね、
う
ん、
ですよね、
うん、
あのワークショップ、
はいはい、
っていうかそこに制服というか、うん、いろんな出てますよね。
ありますね、
カタログ見てたら、
はい、
まあ、ポロシャツなんかもそうですし、
うんうん、
いろんなその機能が備えられた制服、
そうそう、そのお仕事に合わせた機能性のある制服ね。
そうそうそう、
ありますよね。
ちゃんとこうロゴが入ってね、
うん、
してますよね。
いいですよね、うん、そういえばあの全然その制服じゃないんですけど、
うん、
あの踊る大捜査線の青島刑事いるじゃないですか、
うん、はいはい、
いわゆる小田裕二さんがやってた、うん、あの時に着てたジャケットじゃなくてコートあるでしょ、
はい、
あれってポケットいっぱいあるんですって。ああいうのもなんかそういうその刑事さんのいろんなものを入れれるようになってるとかいう性能のやつがあるらしいですね。
ああ、なるほどね、
うん、実はだからめっちゃ重たいとかって言ってましたけどね、
はいはいはい、だから極端に言えば、
はい、
これを制服にすんねって言って仕事はこの服着んねって決めたのは制服ですよね、
うん、まあそうですね、それをずっと着続けるんならね、仕事の時に
ね、だからタキシードでも、はい、仕事上、うん、これが制服っていうところもあるでしょうし、
もちろん結婚式場なんかでしたら ね、
ね、
そういうところもありますね。
ありますよね、うんうん、だからいろんな制服があると思うんですよね。
ありますよね、女性なんかやったら着物姿が制服のとこもありますし、
あ、確かにね、
はい、お料理屋さんとかやったらね、
うん、
そんなんもありますから、まあ、制服言うてもね、そのいわゆる会社の制服とか学校の制服だけではないですもんね。
ですよね、
うん、
もういろんなところの制服がありますんでね。
ありますね、その中さんまだ続きがありまして、はい、でもね、人も体型やセンスで同じ制服でもこんなに違うのかって思いますよね。
確かに、
うん、確かにな、
本当にね、って思うような制服になってる人もいてますよね。
あのね、私、まあ、ずっと制服着てきたんですけど、
はいはい、
会社も制服あったんですよ。今もないんですけどね、
うん、
その時の制服がなんか知らんけどすごい派手な色の制服だったんですよ、
はい、
だから本当にこう 体型が出るんですね、うんうん、だからね困る。同じ服同じ形で、はい、なんでってなるんよね。
ああ、なるほどね。
そうそう、
本当にね違うよね。
いやいやね、同じの着たくないね。でちゃうの着てやったらまだいいけど、うん、同じの着たらああってなるじゃないですか、
はいはいはい、
背の高さもしかり横幅もそうやし、うん、もうありありと出ちゃうからね。
ですよね、
困るよね
本当にね。着こなしというか体型というか、うん、それで全然違った制服に見えますもんね。
そうそう、だからもう宇宙服みたいなやつはええねんけど、うん、そんなわけにいかないじゃないですか。
まあまあ確かに、
うん、だからね嫌ですね。
あ、うん、だからいっそのことさ、食品会社っていうか工場なんかやったらさ、
はい、ダボですよね、
帽子もかぶってさマスクもしてるやん。
してるしてる。
誰かわからんようにしたいね。
うんうん、そやな。せやけどそれ事務職の人としてどないやねんとはなるけどね。
まあまあ確かにね。
なんでそんな格好してんの言われそうですけど。
うん、だからそういう制服のところに行ったらいい、
ね、うんうん、まあね、
そんな誰かわかり
やん。いやー、そこまでしてまでっていうのもまあまあ 確かにありますけど、まあ続きがありますね、
はい。
お店などの制服の場合、店員さんもそのお店の雰囲気を作る重大な役割だから、うんうん、着こなしや体型はあまり無視できないところがありますよね。
確かにね、
よく個性を出したいと言いますが、いろんな制服やいろんな着こなしをできてからの個性はセンスがいいですよね。
あ、確かにね、
これいただきました。
難しいね。
難しい。
確かにお店なんかはもう壁紙から、はい、まあ、電気からっていうのはおかしいけど、
まあそうですよね、その店の色を出すためには統一をしてやってますから ね。
でそれに合った制服を作ってる、うん、わけですよね、
うん、ただ問題は着る人やな。
そうですよね、
それはある、あるある、
うん、だから細いからといってもね、
うん、
別に着こなしが変な人もいるじゃない。
まあね、合ってないとかね、
そういうの
もあったりするかもしれません。
顔とかもあるし、髪型とかもあるし、
色の似合う似合わないもあるかもしれませんし、
そう、
うん、
だから本当にそこの店員さんの着こなしっていうのは、うん、お店を左右するよね。
だからあの女性の場合なんかだったら、うん、ブランドのお店に行くと、うん、だいたいその店員さんってそのブランドの服を着てらっしゃるんですよ、
はいはい、
なんかその人の着てるのを見て、これ私が着てるのこの服ですとか言われるんですよ、
うんうん、
いやあなた着るから可愛いけど私着たらみたいなね。
確かにね、
そういうのもあるんですけど、でもまあ言ったらその方がマネキン状態になって、
はい、
実際来たらこんなんですよって見せてくれはるから、うん、やっぱその方がすごく着こなしてらっしゃると買いたいなっていう気にもなるしね。
確かにね、うん、それはありますよね。
ですよね。
だからお店の雰囲気っていうのに合わせてするってなると、その雇う側、うん、まだ雇われる人も難しいですよね、考えないといけないという。
そうですよね、うん、でまたその方着る方もやっぱその制服のことが好きで着てるかどうかっていうのも絶対わかりますからね。
ですよね、
出てくるよね。
嫌やな思って着てたらね、うん、なかなかうまいこといかんし。
そうですね、
難しいですよね。
着こなしやセンスってほんまに難しいですね。
ですね、
はい、その坂井さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ続いてコスモスさんからもいただきました、
はい、
私は小学校から大学まで制服がありました、
うん、はいはい、
今時の可愛い制服ではなかったのが残念ですね、
うん、
ずっとブレザーだったのでセーラー服を着たかったな。
ああ、なるほどね。
ということですね、
まあ、女性の方は、うん、ある意味セーラー服に憧れてるかな。
憧れましたね。私もずっとブレザーだったんで、
はい、
1回着たかったですね。
あ、
でだからセーラー服の構造がわからないんですよ。
はいはいはい、
どうなってんのかがよくわからない。
ああ、なるほど、
うん、なんかあの要電車のつり革持ったお腹見えるとかあるじゃないですか、はいはい、どうなってんやろなっていうのが、ね、
それはせやけど通算にしたら困りますよね。
ちょっとね、今はね学生時代いけたかもしれんけどね。
なるほどね、
うん、お腹冷えそうやなとか思いながら聞いてたんですけど、
うん、
でもなんかこうリボンの結び方とかあるじゃないですか。
ありますね。
でもセーラー服着てる子に聞くと、うん、いやブレザーでネクタイ締めたかったとか言いやるんですよ。
あ、
そんな毎朝ネクタイ締めのめんどくさいでって言うんですけど、
ないもんねだけね。
そうそうそう、お互いにね、うん、
わかるな。まあ、せやけどそういうねセーラー服なんかはね、
はい、
なんとなくこう可愛いっていうイメージ
ありますね。
ありますよね、
うんうん、ありますよね。
もともとはあの水平さんのね、
あ、そうですね、セーラーからですからね、
着てるんやけども、
うん、
なんかこう男のイメージじゃなくて女の子のイメージっていうんですか、はい、
そうですね、女性の、うん、やっぱ女性の制服って言ったら、特に学生の制服って言ったらセーラー服のイメージが強いですよね。
ですよね、
うん、
でなんかこう三つ編みしてみたいな可愛いイメージがあるんですけど、ね、うんうん、
ちょっと松さん若干古めやけどな。
そうかそうか。まあまあ確かにね、
うん、でも今ならそれこそねアイドルの AKB の子たちが着てるようなピラピラ、うん、ひらひらしたような ね、曲なのかもしれませんしね。
ですよね、
うんうん、時代時代があるのかもしれませんね。
ですね。
はい、マットさんのところは学生時代は制服ありました、
う
ん、
僕のところは、まあ、男子は爪襟、う
ん、あ、爪襟やったんや。
ブレザーではなくてね、
うんうん、
だから僕ブレザー着たことないんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
ほ
う
ほ
う。
ずっと中学も高校も爪襟だったんで、
う
ん
う
ん、
へー、はい、あれちょうどね、まあ、私の時代というと、うん、まあ、いわゆる不良さんが流行ってた頃で、
はい、
あの金八先生とかね、うん、やってたんですよ、
はい、
まあ、私の大好きなマッチがものすごい爪襟を着て歩いてたっていうのがね、うん、ドラマでもありましたけれども、
はい、
あの爪襟でもそれぞれ個性って出せるもんなんですか？
ありますよ。
みんな一緒に見えるんですけどね。
あのね、爪襟のその首のところのね、
うんうん、
高さもこう
変えれるんだね。
変えれたりね、うん。変えれるって本当は変えたらあかんねんで。
まあまあね。
変えたらあかんねんで。
はい。
けど、これが、あの、長男とかでこう、長めのやつにしたり、
はは。
あの、ミニにしてみたり、
ほうほう。
とかっていうのは僕やってましたね。
ああ、やっぱ変えるんや。
はい。
あとなんか男の子、タックがどうのこうのとかいうのもよう言ってたね。
ああ、ズボンのね。
ズボンの、なよう分からへんけど、タックが2本や3本やれて、
はい。
ダボダボダボダボしてたから。
そうそうそう。
うん。
いや、まあ、タック入れたからダボダボするんじゃないねんけども。
なんかダボダボしてたけどね、
ダボっとしたズボンを作るんですよね。
ああ、そうなんや。わざわざね。
そうそうそう。
ね、
で、それでね、まあ、ワンタック、ツータックは普通やねんけども、はい、よくあるんですけども、
はい、
スリータックとかね、入れてね。
あ、じゃあタック多い方がちょっと悪い子なん？
っていうかね、扱えないとで、ないんですよ。
ないんだ。ああ、そっか、それは別注やねん。
そう、別注みたいな。だから学ランとかも、5つボタンなんですけども、
はい、
7つボタンにしたりとかね。
おー。
そういうことをやってましたね。
自分でボタンホールとか開けるんですか？
いやいやいや、
丈長くすんの？
作ってもらうんです。
あ、そうなんや。
特注なんです。
みんな豆やね、うん。すごいね。
袖のところのボタンもね、
はい、
だいたい3つぐらいが普通なんですけども、
うんうんうん、
5つとか7つとかつけたりね。
そんなん朝止めんの大変ちゃうの？
いや、ここ袖のところは、
あ、止めっぱやから？
止めるじゃないですよ。
あ、飾りで
つけるだけ。そうそう、ジャケットの飾りなんで。
あ、そうなんや。
はい、そういうのがあったりとか、ね。
なんかでもその制服のおしゃれって不思議よね。
ですよね。
うん。うん、なんかその、どっかで個性出したいっていうのはわかんねんけど、出すところがやっぱ少ないやろね。
違
いを出す部分だね。
うん、
そういう意味ではなんか妙なところに妙なことになってたりするのもありますね。
まあまあまあね。だからそういうのでいろいろみんなこう個性を出すにはどうしたらいいかみたいなのをやってたんでしょうね。
まあ私がなんかそのブレザーの高校時代ブレザーだったんですけど、うん、そのネクタイの緩め方とかね。
はいはい。
よう分かれへんねんけど、そんなんも言うてましたね。
あのね、たまにね、
とかね、
ブレザーの学校でね、男子がね、
うん、
太ももの太いズボン履いてたらね、
うん、
おかしてしなかった
の。変ですよね。
そうそうそう。
ジャケットとのバランス合えへん
やん。そうそうそうそう、うん。そういうのもあったりとかね。
だからなんかやっぱそれもセンスなんちゃうかなと思いますけど。
まあまあ確かにね。
いや、私はもう定番の方が一番スッキリしてていいと思ってたんですけどね。はい。まあ好みでしょうけども。
そうですよね。
はい。ということでコスモスありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは来週のテーマ決めていきたいと思います。
はい。
学生、アイドル、うん、会社、体型、定員、個性、はい、小学校、ブレザー、制服、あ、違う、セーラー服か。
うん、
この辺でどうでしょうか。
あのね、
うん、
アイドル、
アイドル、
いろんなアイドルあるじゃないですか。
ありますね、うん、
まあ、近所のおじさんもアイドルの場合もあるし、
うん、おじさんか、うんうんうん、
ね、あの本当にテレビに出てるアイドルもあれば、
ありますね、
犬とかも
ありますよね、
アイドルやったりするわけでしょ。
あるある、
いろんなアイドルがあると思うんですよ、
はい、
うちのここのスタジオなんかは、
はい、
太郎ちゃんっていう犬のアイドルが、
はい、そうですね、
いてますからね、
いますね、
はい、そんなんでアイドルでいきましょうかね。
わ、来週私やりたかった、残念、うん、ということで来週のテーマはアイドルでお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。バイバイ。 バイバイ。さあ、それでは最後の曲はブレンディーで電話してもいいかい。